ジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。どうも、
こんばんは。
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 はい、ということで、まあ、新年明けて2回目ということですね。はい、まあ、今年、そして旧暦正月が明けて1回目ということですよ。はい、まあ、旧暦のね、大切にしていらっしゃる皆さんも明けましておめでとうございますということで、元気いっぱいやっていきましょうということですね。はい、はい、で今年はなんて言うんでしょうね、このまあ、旧暦っていうのは、まあ、太陽暦って言われるもんなんですけれども、その太陽暦に該当するところが、節分と立春ですね。で、いわゆるその辺の新月が、旧暦のお正月という、このね、太陰暦のお正月と太陽暦のお正月っていうのが、まあ、あるんですけれども、まあ、それが、まあ、ほぼほぼ重なるということで、2月の4日が立春としての、太陽暦としてのお正月で、2月の5日が、新月で、太陰暦としてのお正月と、まあ、非常にね、近いしいところであって、まあ、ほぼほぼ同時にね、2つの新年を迎えるというような、節目のね、タイミングになりましたということですよ。でね、なんて言うんでしょうね、こう立春の1日前が、まあ、大晦日に当たるわけなんですけれども、まあ、我々にとってはその日は節分としてですね、豆まきとかですね、恵方巻きというところで、文化が大切にされてきているわけなんですけれども、今年も私たちは恵方巻きを食べさせていただきましたということで、恵方巻き大好きなアクア君、なんか恵方巻きへの愛をちょっと語っていただけたらと思うんですけれども、
とりあえず、打ち合わせと違う恵方巻きは好きですよ、でも、はい、今年はですね、恵方巻きを作る方にも僕はお手伝いして、はい、っていう話をするっていう予定だったと思うんですけど、はい、急に愛を語れって言われちゃいましたね、大好きです、
まあ、作りたいほど、まあね、食べる消費するだけではなくてですね、
はい、
届ける側にも回るというですね、
まあ、それほどの愛ということではありますね。
まあ、ちょっとご縁がありましてですね、その恵方巻きという言葉が生まれる前から節分の日にですね、太巻きをですね、提供していた京都の老舗とですねご縁がありましてですね、まあ、そこで、ね、年に1回アルバイトをするというところが去年からですね、まあ、今年2年目というところでですね、はい、させていただいたわけなんですけれども、まあね、製造、まあ、本当にねすごい忙しい、ね、それも伝統的なものでね、作りだめができなくても当日作ったものしか販売しないということで、もうその日にどんだけ作れるかどんだけ、運べるかというところでですね、もうなんて言うんでしょうね、肉体はどんどん、
まあ、ちょっと忙しすぎて楽しくなってくるというか、はい、
そうですね、
やるぞみたいな感じはありますね、は
い
は
い、で私個人的なこの体験といたしましてですね、もうちょっと本当にね、ほっとね、もうちょっと疲れすぎたんですよ、頑張りすぎて。
なるほど。
はい、そしてまあまあ多くの方に恵方巻きを届けたんですけれども、私個人としてはちょっとしんどくて恵方巻きを食べることができなかったというところがですね、まあ
そこまで頑張れたと。
そうですね、まあ本当にいい体験なんか、うん、
まあ、ちなみに僕は当然美味しくいただきました、はい、
そうですね、
やっぱかんぴょうが最高ですね。
はい
はい
そう、しめじも、しいたけか、味の染み込んだ
し
いたけもね、
美味しいですね、
はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、恵方巻きも食べたということで、じゃあもう一個打ち合わせで言ってたこと喋る
よし、ではここからはヨハンに
打ち合わせとかライブ感がねやっぱ大事ですからね。そうなんですよ、そんなね、
あえて言った方がウケるかなと思ったんですけどね、まあ、はい、どうぞヨハン。
はい先日アクア君とスノーボードに行ってまいりまして、で、まあ、僕は過去に何回か経験してるんですけども、はいはいはい、アクア君はスノーボード今回初めてだったんですね、うんうん、どうでしたか？
おや、帰ってきましたね。難しかったのが本当に立てないってところですね、うん、まず滑るのが難しいのかなと思ってたら立てないんですよ。もう僕体も硬いので、やっぱり最初から柔軟性とバランス感覚が立つ時点で要求されると、まあ、楽しかったんですけど、 難しいスポーツだなと思いました。
まあね、アクアは、まあ、小学生の時からスケートとかやってて、その滑る氷の上を滑る感覚は割ともともと鍛えられてて、でスキー一緒に行ったことあるんですけど、まあ、その時は初めてやったんですけど、まあ、スケートの感覚を応用して割とスキーの習得は早かったなというイメージがあるんですけど、やっぱ足を固定されるのは全く違ったって感じ。
全然別物です ね、 ね、本当に、うん、まあ、まず怖いです普通に
そうやね、まあまあ、あの僕もあのスキーはね、あの経験あって、スノボーに挑戦した時に本当にね、こう背中から落ちるみたいなんで、ちょっと数年息を吸ったら背中が痛いみたいな時期があって、やっぱり全然違うなというのがあって、まあ僕はもう尾てい骨が痛いと、あの日以来なんかずっと何かあったら尾てい骨が痛いというつぶやきをね、ずっと、まあ、これは数年痛い可能性がありますからね。
でも僕は数年以内にもう一回行きたいです、はいはい、やっぱ、ね、はい、もうちょっと滑れるようになりたいですね。
挑戦はね、続けるべきですよね。はそして、まあ、なんかこうジャンプして回転とかしてするようになってもらえたら嬉しいなと思います。
はい、期待しますちょっとハードル上がりましたけど頑張ります、
はい、やるからにはね徹底して、はい、まあ、あのこの後の朗読もね、もうだんだんやっぱね、こう続けてるだけあって、あレベル上がってきたなと僕は思ってるんですよ今日も。まあちょっとあれですけれどもはい、まあ、そんな感じでですねはい、ね、今日も頑張っていきますのでよろしくお願いしますということで、福田集団の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日は、皆さんご存知の伝説の生き物が登場するんですけども、まあ、はい、なかなかその伝説の生き物は畏怖、うん、される、はい、されがちな存在でして、もうちょっと身近に感じていただきたいなという思いで作りました。
そうですね、
はい、
確かに、うん、恐れ多い伝説の生き物ということで、うん、そして十二種の中でも
そうですね、うん、
特別な、
はい、
ね、ありがたい、まあ、そういうね、ありがたい、なんていうんでしょうね、こう随獣というんですかね、聖獣と呼ばれる、もののね、まあ、アクアがそこの言葉を放つということでですね、
はい、
そこになんかこう服を乗せていただければなと。やはり開運ラジオですから忘れてはいけない開運ラジオという
なるほど
ことですからね、はい、
そうですね、
はい、そこでね、しっかりと、ね、ありがたい、ね、恐れ多いものを身近に感じていただけるようにね、こう服なる笑いとともに頑張っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
ある日の節分、
鬼は外、福はうち。さて、豆まきも終わったことだし、ご飯にしようか。豆と恵方巻き、どっち先に食べる？
私は恵方巻きの味で終わりたいから、先に豆かな。食べたかったら、お父さんだけ先に恵方巻きでもいいのよ。体を伸ばして、まっすぐ差し込んだら、一瞬で食べ終わるでしょ？竜だから。
待って待って。竜だって恵方巻きはちゃんと、もぐもぐ食べるよ。じゃあまずは年の数の豆を食べようね。数え年プラス1個だったっけ。まあどっちでもいいか。たかしは8個、お母さんは36個、お父さんは1328個かな。
お父さんは毎年大変ね。お水いる？口の中パッサパサになるんじゃない？
舐められたものだ。お父さんは滝を司る竜像。入り豆の千魚二千個とき、ポリポリポリポリ、水くれ。
毎年失敗してない？ほらもうそこに置いといたわよ。
ありがとう。お母さんは本当に気が利くね。さすがは私の惚れた女像。
女像って、その像の喋り方何？たかしが真似したらどうすんのよ。
ごめん。
8歳の人間の子が我は高しいぞとか言ったら嫌でしょ。
我は言ってないじゃん。でもごめんね、配慮が足りなかった。高し、お父さんの喋り方は真似するんじゃないぞ。
ほらまた。
今のは違うじゃん。
はい、素晴らしかったと思います。そしたら当番組プロデューサー流れさんからですね、お言葉感想をいただきたいなと思います。
はい、こんばんは。
こんばんは。
前編パロディみたいなね、笑ってしまいましたね、過去にも。お二人の、その特徴っていうかね、うまい部分っていうのはですね、まあ、語りとかナレーターとかには助詞が何々がとか、まあ、この物語の中にもがとかはとか、その部分がはっきりできてるんじゃないかと。例えば強調する何々がっていうのはですね、前の文を文字を強調するんですけども、がとかはを大きく打ってしまうと、それが耳に残ってあまりなんか強調されないという、
はいはい、
でもスムーズに入ってくるのはそこがうまくいってんのかなと。例えば、まあ、まあ、赤い手袋がというのは赤いっていう言い方と、
はい、
赤い手袋っていう手袋のとこを上げるのと、まあ、聞いてる方の印象が全然違うんですけども、まあ、全く、まあ、うまくない人がやると何々赤い手袋がって言ってしまうんですよね。でこの辺がやっぱり一番できてるところだと、まあ、今日は思いましたね。今日はちょっと笑う方に気がしてしまって、まあ、言葉はしっかり聞いてたつもりなんですけど、その辺がうまかったなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、やっぱり今回はちょっとシンプルに面白いなっていうのはあったんですけども、やっぱ何が面白い、なんでこんなにちょっとクスクスくんのかなっていうのはちょっと思い出しながら自分で聞いてたんですけれども、あれですね、こうラリアットをされすぎて、こう声帯が潰れてしまったプロレスラーの喋り声に似る感じがあったようなね。でああいう人たちはこうバラエティ番組でこう何言ってるかわからないけれども、なんかそこで一生懸命伝えることによって、ちょっとその一つのこうね、面白い空気ができたりもするようなところで、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、そこからこう振り絞るね、こうパッションみたいなところがね、やっぱこう、龍のこの魂を僕は感じましたよ。
よかったです。
はい。だから声帯を超えたところに、やっぱね、この、こう、ハスキーボイス、ウィスパーボイスみたいなね、こう息漏れのこの妙ですね、歌にも通じますね。はい、いろいろこれは彼の今後の成長に、だからその感じで歌を歌ったら、またそれはそれで一つの味になるかなと思いますので、また期待をしております。歌いいね、
歌
いきましょう。
オンエアできないやつになるか。
まあ短めでね、ちょっと挟むみたいな感じでね。はい、いやいや、もうこれ言うのもね、こう発展していかないとやっぱりね、こうマンネリはやっぱまあまあまあまあ、吉本新喜劇的なマンネリの美学も好きなんですけれどもね、まあちょっとずつこう変化も入れつつね、はい、発展させていけたらなと思っております。ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーになっております。ということで、来月3月ですね、3月は昔の呼び方で弥生と言いますね。弥生は、比較的そういう旧暦の呼び方の中ではメジャーな方かなと思うんですけれども、このね、草焼きがいよいよ盛んに生い茂るというところから、弥生そして弥生と呼ばれるようになったということでですね、まあ、非常にね、この春を象徴するというかですね、その植物の成長とともにつけられた名前ということでですね、まあ、これを人のね、成長に重ねていってですね、まあ、運気を取り込んでいただけたらなと今思いますね。そしてですね、この春、特にね、今年はですね、意識していただきたいなと思っているのが、そういう春のまあ、七草とかでもいいんですけれども、まあ、山菜が、取れる季節になってきてですね、 タラの芽とかわらびとかフキノトウとかですね、まあ、そういうもの、いわゆる山菜をね、どんどんね、摂取していただければね、この今年のね、この土の年というね、このね運気に非常にね、マッチした、ものをね取り込むことができるようになります。ことわざとかでですね、春は苦味からとかね、春は苦味を漏れとかいう言葉がありましてですね、このね、苦味をですね、美味しい苦味をね、摂取していくというところでね、この冬の体をどんどん春仕様にこのチェンジしていくみたいな意味があるみたいでですね、こういうね、山菜とともにね、そういう苦味のあるようなものをね、どんどん取っていっていただければ、そのまあそういうね、縁起の良いね、非常に春らしい運気を取り込んで、自身の成長につなげていけるというところで、その辺をね一つ意識してほしいポイントになっております。そしてですね、一つ、大きなイベントとしてはひな祭りがあるということですね。まあ、ひな祭り、ね、伝統的な行事にできるだけね、乗っ取っていただければと思うんですけれども、もともとはですね、この日にですね、水辺に出てみそぎを行うね、曲水の宴というようなものがね、ありましてですね、まあ、このみそぎ払いとか、こう川で体を清めるとか、そういう文化が日本にはあるんですけれども、そういうもののルーツになっているのがこの曲水の宴で、もともとこのね3月のひな祭りの日に行われていたものがルーツと一説ではあるということですね。そしてですね、この、人の形を切り抜いた紙とかにですね、この体に、汚れを移して、川に流すみたいなところからね、そこからだんだんね、ひな人形の、方に、発展していったというような形でですね、まあ、お人形遊びというようなところが、まあ、今そのお人形をね飾ったりとか、女の子の節句とかいうところが一つあるんですけれども、もともとはねこのね、こう汚れをね払うというところが一つ重要なところになっておりますので、このね、まあ、年明けたばっかりですけれども、まあ、その、年末の大掃除とかですね、この節分で鬼を払うとか、そういうのも一つ、まあ、全部ねこの、みそぎ払いの、悪いものをね毒を流すとかですね、そういう、意味があるんですけれども、ひな祭りもそうというところでですね、この旧暦が明けた後でもそういうイベントがあるというところでですね、まあこれは、まあどういうことかと言いますと、春分というのも一つの大きな年明けなんですね。3月21日が春分点になるんですけれども、これはですね、まあ、今でもそうなんですけどね、イランの新年ということですね。まあ、イランはもう国として正式に新年なんですけれども、まあ、そこを中心とするね、中東の国々とかでもですね、まあ、伝統的な新年として春分は大切にされているというところでですね、まあ、ヨーロッパとかでもその4月が、春で、1年のスタートみたいな、まあ、新年度、日本でも新年度というものがありますけれども、こういうものの元々のルーツは春分を1年のスタートとしようとか、まあ、先月も言いましたけれども、元々ヨーロッパでは3月が1年のスタートだったとかいうところも全部ですね、この春分のあたりをですね、1年のスタートにしようというところから、この日本のですね、4月1日が1年の始まり、新年度とか、その辺のルーツになっているということですね。やはりこの3月21日、春分前にはですね、汚れを払っておこうみたいなものが、伝統としてありまして、まあ、その一つが、まあ、曲水の宴なんだろうなと思います。全然ね、イランと日本とか、全然場所違うじゃないかという印象があるかもしれないんですけれども、まあ、もともと、昔というか、まあ、中央アジアでまず文化が花開いてですね、まあ、それが、西に、行って中、インド、中国、日本の方に渡るルートとですね、東の方に行ってですね、ヨーロッパの文化になっていったみたいなところがございまして、まあ、例えばですね、この、まあ、もともと中央アジアにですね、この、袋にですね、富とかですね、プレゼントとか、そういうものをね、いっぱい、こう、袋に詰めてですね、こう、福や富をですね、お裾分けするような神様が、もともといらっしゃって、それが、 西の方に行き、その大黒様、袋持ったね、おめでたい大黒様になった、なって、東の方に行けばそれがサンタクロースに、変わっていったみたいな説もあるぐらいでですね、その元々その西と東で文化全然、違う部分もあるんですけれども、あとはその、琵琶とギターとかですね、あの辺ももともと中央アジアの楽器がその西の方に行ったのか東の方に行ったのかとかで形が変わってく、るというところでですね、まあ、非常に中央アジアの文化っていうのは我々世界中のですね、生活に大きな、影響を与えておりまして、まあ、それが一つね、イランの新年が3月21日春分であるというところですね、それに向けて新年度に向かう準備であったりだとか、それに向かってですね、悪いものを払ってすっきりした気持ちで1年を迎えるだとか、そういったところがひな祭りのその曲水の宴、払い、みそぎのルーツとかね、その辺につながってくるというところで、このね、3月をね、過ごしていただければより良い4月新年度に向かっていただけると思いますので、その辺を意識して過ごしていただければと思います。ということで開運朗読、月刊取材ダイジェストでございました。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべです。それでは早速行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、健康運が三角、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、あなたの力が認められる時になります。しかし自己過信は NG です。実力のある人の指導を謙虚に受け止めましょう。
素直に吸収することで成長につながります。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方はですね、何かと頼られサポートする立場となる時になります。優柔不断な態度や迷いは NG、 快く引き受けることが開運のポイントになります。
信頼と人望をより高めていってください。
3月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、孤独を感じてしまう辛い時になります。無理に進むことは NG、 正しい道を守り通すことが開運のポイントになります。
正しい道を突き進みましょう。
4月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、4月生まれの方は地味な活動が報われて信頼を得る時になります。我を張ることは NG、 縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントになります。
縁の下の力が大きな発展につながるはずです。
5月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、止まって動かないように自制する時になります。引っ越しや転職は NG、 現状維持に徹することが開運のポイントになります。
それによって見えるものもきっとあると思います。
6月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、6月生まれの方はですね、自分の過ちを改めることをせずに災いを招いてしまう時になってしまいます。悪い誘いに乗ってしまうことは NG、 謙虚に他人の意見に耳を傾けることが開運のポイントになります。
周囲の人の意見に宝が見つかるかもしれません。
7月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、災いが及ぶ前に早めに対策を立てるべき時になります。慌てることは NG、 落ち着いた行動が開運のポイントになります。
冷静な判断で活路を開きましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方はですね、難問が一気に解決する時になります。油断は NG、 強硬手段を用いてでも敵に対抗することが開運のポイントです。
今が踏ん張りどころです。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、9月生まれの方はですね、己を、顧みず、災いを招いてしまう時になってしまいます。悪い誘いに乗ることは NG です。謙虚に人の意見に耳を傾けることが開運のポイントになります。
善悪の判断はしっかりしてください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方はですね、難しい問題が、 時にね、すぐに解決する時になります。ただしこういう時でも油断は NG になります。無理な手段をね、強行手段を使ってでもですね、敵に対抗することがね、開運のポイントになります。
今耐えて頑張ったことが大きな成果になります。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、自分の部を、文言をですね、守る時になります。こういう時は無理に動くことは NG です。時の来るのを待つことが開運のポイントになります。
じっくりと気を待ちましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、動かずに自分を大切にした方が良い時になります。新しく大きなことをすることは NG です。正しい徳を固く守っていることが開運のポイントになります。
自分の内側を充実させていきましょう。
はい、ということで、まあ、1月から12月の方までざっといきましたが、トータルとしてはですね、まあ、全員の方に言えることがですね、いろいろ問題とかですね、障害物が多いことがあるかもしれないですけれども、本業とかですね、本文、そういうところからね、離れてしまうと後悔するようになってしまうというようなところにありますね。だから、まあ自分のね、まあ学生の本文は勉強であったりとかですね、まあ仕事もね、こういろいろなことに、チャレンジしてる人もいるかもしれないですけれども、まあ自分の本業は何なんだろうかとかですね、この生き方の本筋とは何なんだろうかみたいなところにね、一度立ち返っていただくことがね、一つ大事なところかなと思っております。ね、この、まあ、特にね、この、今2月ですけれども、3月、そして4月1日はですね、新元号のですね、発表の日になるんですね。まあ、本当に、もう平成も残りわずかとなってきておるということですね。こういう身を代わりのタイミングというのはですね、まあ、社会もね、個人の運気とかもね、こう変革の時となると言われておりますね。それがをですね、その変革の時を、プラスに変革できるようにですね、この毎日のね、こう縁起の良い毎日を積み重ねるというところが大切になるのかなと思っていただきますのでね、こういったこととかですね、参考にしていただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。